はい、本日は2022年9月の30日、時刻は朝の8時35分頃です。さて、今日で9月も終わりということなんですけれども、まあ、本来だったら読書感想会といきたいとこなんですが、よく考えたら先月、先々月分を、やってなかったなと思ったので、これ改めて、10月の頭に今月分、約月分の読書感想会を配信するとして、今回は8月と7月の部分をちょっとまとめようかなと、はい、思っております。で、ですね、まあ、7月、8月、今ちょうどですね、ブックテラスはちょこちょこお話ししてるんですけれども、読書メーターで、何の本読んだかのまとめを今見ながら話をしています。なんか自分で言うのもなんですけど、これめちゃめちゃ便利ですね。もう2ヶ月前なんて言うと、何を読んだかの記録からまず思い出さなきゃいけないっていうところがあったので、改めて今読んでおりますけれども、そうだなぁ、まず7月分ですごく読んで印象深かったのが、評伝シャーズナブルっていう本でした。ガンダムのシャーですね。なんて言ったらいいんだろう。ガンダムの中でも、もしかしたらアムロよりも人気があるかもしれない赤い彗星のシャーズナブルですけれども、実はその彼の、あくまで設定上の辿ってきた人生見ていくと、なんか本来持っている素質と、持たされてしまった役割みたいなののズレが起こしてしまった、まあ、悲劇みたいなものを改めて浮き彫りになる一冊だったなと。もともとね、ガンダム見てる方はご存知ですけれども、ジオン軍、まあ、という、宇宙のコロニーに、住居を構えていたスペースノイドたちが、建国した国で、その国が地球連邦軍に対して独立戦争を挑むっていうところからガンダムは始まるんですけれども、そのジオン軍を牛耳っていたザビ家に、お父さんを殺されたのが実はシャーでした。で、本来の名前を隠してシャーズナブルという名前でジオン軍に行って、実は内側からザビ家を滅ぼしてやろうみたいなことを考えてたっていうのが、まあシャー側のストーリーだったんですけれども、そのシャー側から見たその彼の人生みたいなものだとか、価値観、そして彼が本来であればそのお父さんと同じように宇宙に住居を構えた生活拠点を構えたスペースノイドたちを導く立場にある、それだけのカリスマ性を持っている人でありながら、ニュータイプというその宇宙に住処を移した人たちの新しいなんか能力を開花させた人種みたいな総称ですけれども、そのニュータイプとしての能力も覚醒してしまったことから、彼はその本来社会的というか世界的に求められる役割と自分が演じようとしているものみたいなののギャップみたいなところにずっと悩みながら、最終的にその逆襲のシャーという、はい、そのライバルであるアムロとの決着のところまで行くんですが、まあそこに至るまでの彼の変遷みたいなものをまとめた一冊がこの評伝シャーズナブルという本で、まあ、改めてこのシャーという人間のその危なっかしさみたいなものに隠された魅力をなんか再確認することができたなという、はい、この一冊が多分7月はすごく印象深かったなと今でも思いますね、うん、でここら辺からなんか少しずつその本の読むスピードが少し早くなってきたなと。4月5月ぐらいはちょっとですね、まあいつもの年とは違った意味での、スランプ、読書スランプに陥ってた月 で、そこからその6、7月ってだんだんそのスピードを取り戻してきたというか、読む量が増えてきたっていう時だったので、なんかそこをなんか垣間見ることができるような冊数だったなと今それを振り返って見てて思ってますね。はい。で、8月。まあ8月これ別の回でお話しましたけど、 富山に帰省したらまさかのコロナにかかるっていう事態に遭遇したこともあって、でコロナに感染して自宅っていうか、まあつっても富山の実家ですけれども、富山の実家に1週間隔離されていたら、さぞかしなんか手が空くんじゃないかとか暇になるんじゃないかと思ったら、意外にそうでもなかったっていうこともあって、あんまり結果読めなかったっていう月でしたね。これをどう振り返るんだろう。今思い出すと、むしろよくこんだけ読んだなの印象の方がむしろ強いですね。25冊かな。本当にそのコロナの時は将棋ばっかりやってたような気もする。今でもやってるけれども。で、この8月読んだ中でどれって言われると、今ブックテラスで配信している22世紀の民主主義かな。これはやっぱり印象深かったっすね。斉藤光平さんもそうだし、最近そのいろんなことを提言されている方に共通してますけれども、あまり極端にいかない、考え方とか思想とかはもしかしたらサイコパスばりにぶっ飛んだことを考えてる、振り切っちゃう人が多いのかもしれないですけど、その自分の考えとか説みたいなものが不完全であることを承知でありながら、僕はこの可能性があると思っているっていうことをじっくり説明する方がすごく増えたような気はします。これは、世界は贈与でできているの近内さんがだいぶ前に指摘されてましたけれども、誰々が悪いとか〇〇が良くないっていう風にあまりにもストレートに言い過ぎてしまうと、これは二項対立を生んでしまうと。言ってること自体は間違ってないし、構造的にそうなんだろうなっていうことは頷けるんだけれども、これまでやってきたこと全てが過ちで、今僕たちが当たり前のようにやっていることが、改善どころか改悪に向いているっていうことをそろそろ自覚しやみたいな話は、なんか明確な敵を作ってしまうと、そういうことじゃないよねという話を多分あるんだろうと思うんですよね。だからこそ一見説としては、そんなことできんのとかいうふうな初期反応を起こしてしまうんだけれども、理論上はそうだなとか、確かに今の問題点をこのプランだったら解決できそうだなっていうことが一応その察することができるようにするためには、自分のどの部分を言語化した方がいいのか、要するに整理した方がいいのかっていうことを多分分かってらっしゃる方がなんか増えてきたような印象を受けます。なのでどちらかというと口調自体はもしかしたら厳しいかもしれないけども、言ってる内容自体はしっかりしているという感じですかね。なんかこうやってみると、なんか今の著者の方には大変失礼かもしれないんだが、やっぱ世の中の流れと表現方法がうまくマッチングするときと、マッチングしなかったけれどもちゃんと影響を及ぼせる人とっていう、なんかそこら辺の構図をここ数年間でも感じますね。なんかここら辺は言ったことが正しい間違いとかっていう話じゃなくて、やっぱりそうやって可視化することが次の説だったり考えだったり、それこそアウトプットを生むっていう、なんか歴史を通じて感じてきたことがまさに今目の前で起きているという、はい、そんな印象を受けてます。あとそうだ、この8月はスナック偏愛の関ヶ原会の収録を月末にやったこともあって、実際に9月もやったんですが、関ヶ原関連の本よく読んでたなっていう印象ですね。いやー、もう関ヶ原はね、来年のどうする家康でもある程度クローズアップされるでしょうけども、最近は本当に諸説入り乱れていたものが まあ広い意味でいくと最近はこういうとこなんじゃないのって落ち着いてきてるのがやっぱり面白いなと思ってます。なので、うん、結構その勉強した本とかを勉強し読んだっていうほどなんか読んだっていう感覚が実はその偏愛とかで勉強する場合にはあんま感じないんですけど、うん、今後はもうちょっとその全部読み切ったかどうかというよりもちゃんとその内容を自分が欲しい内容をちゃんと把握したって意味ではもしかしたら読んだ本追加してもいいのかなというのは最近思ったりしてますね。はい、というところで2ヶ月分の読書感想会というか読んだ本のまとめでした。はい、今年ももうあと3ヶ月切りますね。うん、僕今何冊読んでるかな。多分僕今300冊ぐらいなので、ちょっと毎年この10月ぐらいから考え始めるんですよね。あのゴール地点どこにするかみたいな話。去年は確か500冊で、今年はそんなに冊数にこだわらないっていう目標を一応掲げてはいるんですけれども、うん、まあギアチェンジをするにはちょうどいい月になるんですよね、10月って。11月になると、まあ別に読書に限った話じゃないですけども、今年を総まとめみたいなことに、やっぱ時間を費やすことになってくると思うので、あのギア変えるんだったら10月かなとは思ってるんで、ちょっと10月、どうしようかなということを一応考えつつ、はい、あと3ヶ月読書を楽しんでみたいなと思います。